寸ピタリの提供でお送りする今日のお話です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力でお送りします。今回のシリーズは総本山金剛部寺教学部次長倉岡光淑さんにお話を伺っております。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日は倉岡さんと和歌山との関係についてお話をお伺いしていこうというふうに思うんですけれども、はい、生まれが東京で育ちが神奈川県横浜ですから、和歌山とは関係はなかったんですよね。
そうですね。
初めに関係を持ったっていうのはいつなんですか。
両親に連れられて高野山へ登ったっていうことでしょうね、一番最初
は。それはいつ頃。
小学生の頃ですね。
ということは、まあ10歳前後。
そうですね、昭和30年ぐらいですかね。
はあ、その頃の高野山というのはどうでした。
道はもちろん舗装してありませんが、
ね、
道がゴロゴロしてましてね、
はい、
馬車が、バスの代わりに馬車が案内して、
あ、そうだったんですか。案内する。私はまだ生まれてない頃ですから、知らないんですけれども、昔はそうだったんですね。道も良くなくって、じゃあ苦労して高野山に登ったというような、そういうイメージだった
んですかね。今は、日帰りが横浜からでもできるくらいなんですけど、
そうです、
その頃はもう絶対できませんでしたね。
その頃に、ご実家の横浜市の東禅寺のご住職と両方ね、金剛部寺とお仕事されてた、大変なことだったでしょうね。
とてもできないですね、持たないですね、体。
今だからできるという感じなんでしょうけれども。じゃあ、小学生の時に高野山に行ったっていうのは初めてで、
はい、
小さい頃はそれだけだったんですか。
そうですね、もう特別に、あとは白浜の温泉に、連れてってもらったような記憶があるんですけど、あんまりよく覚えてないですね。
そのぐらいのもんだったわけなんですね。それが将来は高野山で働くなんていうのは考えてもみなかったでしょうね。
夢にも思わなかったですね。
じゃあその次に高野山に行ったというのはいつなんでしょうか。
まあ、高校生ぐらいの時にお坊さんの野球大会っていうのが全国大会が、あるようになりましてね。
それで
野球の選手としてきました。
そうなんですか。高校は特に仏教とは関係なかったんですね。
関係ないです。
ただお家の方で、まあいろいろと修行をされてたということなんで、その大阪のチームに入ったということになるんですか。
もう小学校5年生ぐらいで、お坊さんの席に、入る得度っていうのをしておりましたので、ずっと地域では、一緒の活動をしてたもんですから。
小さい頃は体が弱かったというお話でしたけれども、もうこの頃はもう選手として十分役に立ってたんですね。
いいえ、スポーツ音痴だったんで、人のやらないポジション、キャッチャーをやる人がいないんですね。
はい。それで、
はい、
望まれて、チームに入ったと。
はい、人のやらないところ。
なるほど。でもそういう考えっていうか、そういうふうにこう生きていくっていうのも大事なことなのかもしれないなっていうのを思ったりするんですけど、
どっかで役に立てばいいなというくらいでしょうかね。
なるほどね。でそれでその、野球チームに参加されたわけですが、それは1回だけ高野山にいらっしゃったんですか。
でもその頃は3回ぐらい続けてきました。
あ、そうですか。
毎年。
じゃあ徐々に高野山とのつながりが増えてきたわけなんですね。
でも、その頃はきっと一番嫌だなと思ってた頃だと思います。
なるほどね。でも、選手がお坊さんばっかりですよね。
そうです。
どんな試合になるんですか。
いや、ユニフォーム着るのがまず珍しいですわね。
そうですよね。チームの名前とかもあるんです。
はい。おげさのことをわげさって言いますんで、僕らのチームはそのわげさーずっていう名前をつけて、未だに続いております。
ユニフォームに名前書いたりもしますでしょ。
昔は、この辺で行きますとタイガーズとか、南海ホークスですかね、その頃はね。
でアルファベットですか。
アルファベットのもあるし漢字のもありました。
わげさーずは
アルファベット。
一瞬何のチームかなって分かんないでしょうね、アルファベットですと。
高野山のチームは高野山って書いてありました。
あ、そうですか。まあ、そういう風にして高野山との関わりが少しずつ増えてきたということですけど、でも、お坊さん同士が野球の試合などやると、本当に粛々と進むんでしょうね。
いい、それがあのみんな普段し静かにしてるもんですから興奮しちゃうんですね。
で、あの
大学が一緒だったりとか、先輩後輩の会見があったりしてね、ヤジがすごかったりしてね、怖いくらいでした。
じゃあちょっと普段鬱積されてる分が発散されてくる分が、
子供もこれなんかそんな風なのかなと思いましたね。
あ、すごいななんて思いながら大変だなっていう風に。でそれで高野山とのこうつながりが少しずつ増えてきてですね、大学時代ですが、この時に和歌山とはどういうつながりだったんでしょうか。
もう仏教学の仲間が多かったんで、いろんな、本山を歩こうっていうような計画を立てましてね、まあ貧乏だったこともあるんですけど、夜行急行で確か東京からキーというのが出てたんですね、それに乗って来たこともあります。
あ、そうですか。その時はどこを目当てに。
根室寺、それから高野山、それから、まあ、隣 の、 あの室尾寺ですかね、そんなところをずっと。
やはりお寺なんですね。
朝一番最初に着いたのは、の小川の小川寺ですかね、西国の。
朝の小川寺っていいでしょうね、
誰もいないところでよかったですね。
そしてお泊まりは、
隣の根室寺を泊まりました。
やっぱり宿坊という、
もうあの本山みんな知ってるの、紹介状いっぱいもらってきまして、安くあげようってんで、みんなそういうところに泊めていただきました。
その時の高野山の印象っていうのはどうでした。
ちょうど秋だったんですけど、10月の終わり頃ですかね、高野山来ましたら朝もやで、ちょうど紅葉が綺麗でとっても良かったですね。
そうですか。この頃は写真の趣味っていうのはあったんでしょうか。
その頃はもうカメラはどこ行くにも離さず持ってましたんで、
じゃあ、
その綺麗な紅葉も撮れました。
今でも残ってます。印象は深かったわけなんですね。和歌山っていうのはやっぱりいいところだなっていう印象ありました。
あの自然の風景はいいですね。
じゃあ本当カメラ趣味だとうってつけの場所でもあるわけですね。
あの旅行雑誌なんかがありますよね、和歌山県とかっていうんでね、それで見て、あ、ここ行きたいなとは結構あります。
あ、なるほどね。でそういう倉岡さんがですね、金剛山の金剛無事の職員として働くわけなんですけども、これにはきっかけというのはあったんですか。
まあ、前にも話しましたけど、両親が病気で、まあ、僕の教員生活はやめたんですけど、やめたら両親が元気になってしまったんです。
あら、ということはすぐにはあのご実家のお寺の方には入らなくてよかったわけです。
あの二人のお坊さんが父と私がいてもね、師匠と私がいてもそんなに大きな寺じゃないんで、まあ、困ることもあったんですけどね、フラフラしてるっていうんでよくないっていうんで、
その話はまた来週お伺いするようにしますので、今回のシリーズは総本山金剛無事小学部次長の倉岡浩祝さんに伺っております。
はい、ウエストに北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣などわんわりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町ウエストに北にへ、岩出町石町館もよろしく。
今日のお話、名寸北にの提供でお送りしました。青年層の会のご協力でお送りします。今回のシリーズは総本山金剛無事小学部次長倉岡浩祝さんに伺っております。倉岡さん、今回が倉岡さんの最終回ということになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて先週はですね、今高野山の金剛無事で、働いていらっしゃるわけなんですけれども、その働き出した時の話ちょっと伺いました。で高野山で働き出した時、当時のことを思い出してどんなこうお気持ちだったんですか。
はい、あのテレビもない電話もない、毎日本を読んで帰るな、少しは勉強しなきゃなと思ったんですけどね、 実際は夜になるとあまりにも静かなんでね、寂しくなりました
それまで高野山で暮らしたっていうことはなかったわけですからね、
はい、
突然環境の違うところに行ってしまったわけなんですね。で、寂しくなった、倉岡さんなんですけれども、いろんなところにこう合間を縫って行かれたというふうにお伺い しましたが、
そうですね、まあ、あの温泉が和歌山にいっぱいありますよね、ですから温泉もよく行きましたし、それから先週お話したように旅行雑誌に、ね、出てる、あ、この写真いいなと思ったらやっぱりその現場に行きたくなるんでね、結構ドライブをさせてもらいました。
なるほどね。でも小さい頃から本当にいろんな趣味を持っていろんなところに行かれたわけで、それが今やっぱりあの糧になってるんでしょうね。
そうですかね、わからないんですそれでは、
まあ、そういうお話も含めて今法話などではどういうお話をされてるんですか。
そうですね、あの命のこととかどうしてもそういうことに気になってしまうんでね、なんですけど、例えば物を分けるって普通の子たちにしたら、
はい、
おまんじゅうが一人一個ずつって分けますわね、
均等にっていうイメージはありますね、
それがみんな平等だっていう感覚だと思うんですけど、
はい、
それは仏教的に言うと本当は間違いじゃないかなと私思うんですよ。
そうなんですか。
いっぱいたくさん食べられない小さな子には一つあげるよりも半分に、半分あげて、
はい、
もっと大きな子にその半分をあげる、もっと大きな子には二つあげてもいいって、そういうふうに考えるのが本当の平等じゃないかなと思うんです。
なるほどね。その小さな子もいずれは大きくなるわけですからね、はい、その時には半分だったやつが一つに二つになっていくわけですよね。
どうしてあの子が二つもらえるのか一つ半もらえるのかっていうことを、はい、考えさせればそれぞれ
大きさが
違うとかね、
それを考えると不平等ではないんだと、
はい、
いうことになるわけ
ですね。むしろその方が本当の平等だと思うんですね。
なるほどね、そういう考えというのはある意味では仏教的な考えなのかもしれませんね。
まあ、もう一つ同じような話で、例えば、はい、椅子がいくつあってそこに何人かけられますかって言った時にですね、仏教的には一人余っちゃったとしたら、
はい、
いえ先生大丈夫、みんなで詰めれば座れるよって言った方が、
はい、
仏教的な考え方だと思います。
なるほど、助け合うという、
はい、
考え方になるわけなんですね。そこであれなんですか、元気な人は立っとけという、
ね、あ、それもいいかもしれませんね。
まあお年寄りとか、はい、体の不自由な方から座ってっていう、でもみんなが座れた方がいいですよね。
そうですね、
まあ、そこでいろんな考え方っていうのがあるのかなっていうのを思ったりするんですが、倉岡さんご自身今世の中の人にこういうことを伝えていきたいなんていうことはありますか。
そうですね、世の中でもよく言われてると思います、例えばスローライフっていうことも言われますね、
はい、
それからエコライフっていうようなこともありますよね、
はい、
でもこれらはもともとやっぱり、宗教の感覚でいけば当然あったことだと思います。
今まですでにね、
はい、環境問題のこともそうだと思うんですね、自然を大切にっていうのは仏教は命を大切にしようっていうことで考えれば、はい、当然それは自然環境を大切にってことにつながると思いますし、
確かにね、あったことなんだけれどもなかなかそれを実践できなかった部分もあるんでしょう ね。
また逆に言えば私たちの生活が忙しすぎてそういうことに目を向ける、はい、あるいは考えるって時間を逆に奪ってしまった、そのことの方が問題なのかもしれませんね。
ああ、なるほどね。お互い思いやる気持ちってのはなかなかこうなくなってきたということでもあるかもしれません ね。
まあ、スローライフになればそれはもう当然そういうことに気づくはずだと思うんですよね、
ああ、優しい気持ちになりたいですね、
そういう意味でのスローライフだったら僕は賛成なんですけどね。
なるほどね。
ただ自分だけがゆっくり生きられればいいよって、それはね、できないですけど、
確かにね、やっぱりみんなでっていう意識っていうのはあるんでしょうね。
そうですね、
なるほど。じゃあ、倉岡さんご自身今気にかかることなんていうのはどういうことになりますか。
そうですね、世の中が目標を失ってるってことかもしれません。
失ってますか、やっぱり、
ね、どうなんでしょうか、
うん、
政治や経済でも、目標が見えないっていうところがあるんじゃないかなと、
ああ、なるほどね。仏教の教えを学ぶと何らかの目標っていうのは見えてきたりもしますかね。
仏教的に言えば 生きてる自分が一番幸せなんだから、生きてることに意義があると思うんですよ。
はい、ああ、なるほど。だからそれを生かして、何か自分が役に立てることはないかっていうふうなことを考えられますよね。そこから始まるのかもしれませんね。
人に役に立つっていうことは結局自分のためだっていう考え方だと思います。
なるほどね。そうするとですね、自分から命を絶とうなんていう考えっていうのはなくなってくるかもしれませんね。
そうですね。生かされてるっていう感覚ですからね。
じゃあそこから自分は何をすればいいのか、
はい、
進むべき方向、方法っていうのが浮かんでくると、
それは100人いれば100通りあっていいことだろうと思います。
そうですよね。でもなかなかそういうわけには今ないです ね。難しいところもありますよね。なるほどね。で、倉岡さんは今、金剛峯寺の方でお仕事をされてるわけなんですけれども、高野山っていうのは昔とやっぱり変わらないですか？
そうですね。基本的には例えば昨年の7月に、世界遺産登録になりましたけど、
はい、
伝えていくものは変わらないと思います。
変わりませんか？
変えてしまったらそれは世界遺産という形じゃないんじゃないかと思うんですけどね。
あ、なるほどね。変わらない高野山が世界遺産になったわけだから、
はい、
将来も変わらないということが一つの世界遺産なんでしょうね。
はい、ただし、変えてほしいのはやっぱりそこに生きる人たちの心、
はい、
そこへ来る人たちを迎え入れる心を、どんどんどんどん成長させていきたいなと思ってます。
なるほどね。でも世界遺産登録されたことによって人はやっぱりたくさん来るようになったんじゃないですか？
そうですね。多くの方にお参りいただいたり、参拝に来ていただいてます。特に外国の方も非常に増えてますね。
あ、そうですか。はい、ということはこれを機にどんどんどんどんこの高野山の気持ちっていうのを広げていきたいっていう、
そうですね、
いうことでもありますよね。
は
い、
高野山の気持ち、あるいは和歌山の自然の持ってる力っていうのを伝えていけたらいいんじゃないかと思います。
そうね。今回のシリーズでは総本山金剛峯寺教学部次長の倉岡浩宿さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、名寸北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市六番町名寸北峰岩出町石町館もよろしく。
今日のお話、名寸北峰の提供でお送りしました。